いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。皆様、おはようございます。先週はいつも喜んでいなさいに的を絞って御言葉に聞き入りました。いつもとは、主と向き合う中にあってもいつもという特別なニュアンスを含んでいます。生きている限り喜びなさいです。いや、むしろ喜んで死ぬことさえできる人生です。死の影が迫ってきても奪われることのない喜びに生きなさいと聖書は語っています。さて、今日はその続きです。いつも喜んでいなさいは、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとセットで語られています。聖書が一連のこととして語っていますので、祈らない、感謝もしない、しかし喜んでだけいたい、これは虫の良すぎる話です。昨年の夏に医療従事者の方々の修行会で聖書のお話をさせていただきました。そこに東北の被災地から来られた精神科の先生がおられました。高台の病院は無事でしたが、津波が町を襲う悲惨な光景を目の当たりにされました。写真を撮られるときには、後からこの光景を写真で見ると立ち直りが遅れると思われたときにはシャッターを切らなかったということです。震災直後、患者さんは動揺され、同僚のお医者さんも体調を壊し、仕事量が格段に増えたとのことでした。そして自分自身がノイローゼになるのではと案じられたというのです。ただそのような中にあって、朝起きて聖書を読み祈る習慣が自分の中にあったことが、どれほど大きなものであったのか、どれほど自分の支えになっているのかということを改めて気づかされたとお話しくださいました。聖書が語る祈りとは、神の名を呼ぶことです。どのような神に祈っているかもわからず、自分の願望を独り言のように唱えることではありません。信仰教会では受洗準備会で必ず祈りの指導をします。今まで神よと神の皆を口に出して祈ったことのない方々が祈ることを学ばれます。特に天の父なる神様と呼びかけることを覚えてもらいます。神に父よと呼びかけるとは、自分が神の子の立場にいることを表しています。神は見ず知らずの者の祈りとしてではなく、我が子の呼びかけとして、私たちの祈りを聞いていてくださいます。苦しみの中にあっても、神との交わりが与えられていることを感謝して、神を助けたまえ、と祈ります。絶えず祈るとは、絶えず神を身近に感じていることであり、人に話しかけるにも増して、神に話しかけることです。祈ることの次に聖書は、どんなことにも感謝しなさい、と勧めています。どんなことにも感謝するとは、常識では考えられないような勧めであるかもしれません。しかし、視点を変えるなら、どのようなことの中にも感謝できる何かが必ず備えられています。日本で最初にホスピスを始められた柏木哲夫先生の、生きること寄り添うことという本に、治りやすいうつ病の人と、治りにくいうつ病の人との比較が記されていました。不眠と食欲不振に悩む同じ症状の方に、同じ薬を出したとします。その薬を飲むと、すぐによく眠れるようになりますが、食欲が出るには少し時間がかかります。その薬を飲んだ患者さんたちは、二通りの応答をするというのです。先生、おかげさまでよく眠れるようになりましたが、まだ食欲はありません。先生、まだ食欲はありませんが、おかげさまでよく眠れるようになりました。この答えは、患者さんができていることとできていないことと、 そのどちらに着目しているかを示しています。治りつつあることに感謝している人の回復は早く、治っていないことばかりを心配している人の回復は遅いそうです。受験生やスポーツ選手など、激しい競争の場に身を置いている人は、勝つために自分の弱点を克服しようと、そこに大きなエネルギーを注ぎます。しかし、死と向き合う人生の勝利者となるために大切なことは、どんな中にも感謝できることを見出し、そのことを神に感謝することです。柏木先生の本に、周りの人に惜しまれつつ、周りの人にありがとうと言って亡くなる患者さんのことが記されていました。そのページの締めくくりに、周りに不平ばかり言って生きていた人は、不平ばかり言って亡くなります。人は生きていたように死んでいくのです。だから、良き死を死すために、良き生を生きなければならないと思うのです。とありました。心を静めて祈っていますと、不平ばかり言っている自分に気づかされます。そして、罪ある者が、キリストにより罪を許していただき、また、かけ大きいものでありますが、多くの人の忍耐に支えられていますことに気づかされます。祈っている中で、感謝できることが示され、どのような中にあっても、喜びが心に立ち上がってきます。不平や愚痴を語ることは学ばずにもできますが、感謝することは、祈りの習慣づけの中で学ばないと身につかないことを感じています。神がイエス・キリストにおいて私たちに願っておられることは、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する。この三つが一つのこととなり、私たちの人生に実現していくことです。ラジオをお聞きの皆様、どうか、イエス・キリストと出会ってください。私たちの救い主、イエス・キリストから、この祝福された人生を受け取ってください。